ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは、健康な食生活につながるレシピを管理栄養士さんに聞く生き生き健康レシピです。今日は血糖コントロールで体を守れと題しまして、栄養科管理栄養士の鈴木リリカさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月14日は世界糖尿病デーという日があるんですね。先日は日光記念病院でも市民公開講座が行われたほか、この地域でも様々なイベントや講座が開かれていました。今日はその血糖コントロールというお話ですね。
はい、血糖値が気になる方へというフレーズはテレビコマーシャルなどで耳にしたことがある方も多いと思いますが、お茶やサプリメントなどに頼っている方も多いのではないのでしょうか。血糖値は毎回の食事によって変動します。血糖の値に気を使ってお茶やサプリメントを飲んでいるという方は、まずは食生活の見直しをすることをお勧めします。では食生活の振り返りチェックしてみましょう。1番、1日の食事回数は1回または2回だ。2番、食事の時間は毎回違う。3番、朝はパンだけで済ませる。さあ、この中で沼田さんは当てはまるものはありますか？
以前は結構な確率で当てはまっておりましたけども、そういえば先日のそのコレステロールを減らすための沼田が行くのコーナーでも、夜の帰宅時間が遅くて食べる時間がかなり遅くなるんであれば、先に何かおにぎりでも何でもいいから途中で食べるように勧められましたね。
そうですね、コレステロールの面もあると思うんですけども、血糖値のことで考えると、食事と食事の時間が空いて空腹時間が長くなるほど、糖の流れを整えるホルモンの働きに悪影響が起きやすくなります。沼田さんのようにお仕事が忙しいという方には、そのように何度か食事を回数を増やして食べるということを指導することもあります。今回の高血糖についてのお話は、糖代謝異常を指摘されている方や糖尿病を指摘されている方が中心の話とはなるんですけども、今欠食している時があるとか食事の時間が不規則だという方には、現在健康な方であっても今後高血糖起こりやすくなって糖代謝異常や糖尿病のリスクが高まってしまうため注意が必要です。まずは3食食べるリズムを作ること、それができたら今度は主食、主菜、副菜と3つを揃えて食べられるようになることと、少しずつステップアップにチャレンジしてみてください。
まあ、食べ過ぎが良くないのはイメージ簡単なんですけどもね、ちゃんと食べないと同じように病気になってしまうということなんですね。今回はその流れで主菜と副菜を丸ごと一つの鍋で、堪能できる、美味しく食べながら栄養バランスも取れる料理ですね。
はい、寒い季節に簡単で栄養たっぷりの野菜たっぷりみぞれ鍋です。一人分の分量で紹介します。鶏手羽元2本、絹ごし豆腐 60g、 白菜や人参などのお好みの野菜、そして大根おろし用の大根を準備してください。作り方です。手羽元は一度下茹でをしておきます。鍋用のスープに大根おろしの汁と水100〜150ml になるように入れてもらって、味噌大さじ1、にんにく、生姜をすりおろして少々入れてください。そこにお好みの大きさにカットした野菜を入れて煮立たせ、下茹でした鶏手羽元を加えてさらに一煮立ちさせます。鍋が煮立ったら弱火にして豆乳 100ml、 これは味のついていない無調整のものを使用してください。それを加えて大根おろしを盛り付ければ出来上がりです。お好みで豆板醤を加えてもピリッと辛くて美味しいですよ。
はい、 大変ね美味しそうですけれども、この入れる野菜はどんなものでもいいんでしょうかね。
はい、お好みの野菜何でも大丈夫です。今回は白菜、もやし、ほうれん草の他にしめじやえのきなどのキノコも入れています。お家の冷蔵庫整理にもぜひご活用ください。今回は鶏手羽元を使いましたが、鶏もも肉や豚の細切れ肉、ひき肉など何でも使用可能です。
まとめて一気にね簡単に作れるのでありがたいですね。今回のレシピでは1人分のカロリーはどのぐらいになりますか。
はい、今回1人分は333キロカロリーです。塩分は3グラムとちょっと高めなんですけども、スープの部分も全て含んでいますので、塩分が気になる方はスープをあまり飲みすぎないようにすると調整ができると思います。このお鍋にご飯を追加して食べるとバランスも整いますね。鍋の最後に雑炊にしたりとかおうどんを入れてもバランスは整うのですが、雑炊にする場合はスープを少し減らしてご飯を入れてもらえると塩分の調整ができると思います。
美味しくてついついね全部飲み干しちゃうと塩分取りすぎちゃうということですね。あとご飯ぜひ一緒に食べましょうということでした。ありがとうございました。今日ご紹介いただいたレシピは広報誌日光記念メディカル情報11月号で詳しく掲載されています。日光記念病院のほか JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。本日は日光記念病院栄養科管理栄養士の鈴木リリカさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは広報広告室の萩生田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。がん患者さんやご家族がほっこりと自由にお話しするがんサロン、サロンデホットのご案内です。治療や生活のことなど患者さん、ご家族と一緒にお話ししませんか。開催日時は12月7日水曜日午後1時30分から3時30分までです。場所はレストランレジウム。お申し込みは不要ですが、お問い合わせなどございましたらがん相談支援センター 0143-22-2225 番でお受けしております。どうぞお気軽にご参加ください。
この時間は広報広告室と萩生田さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。